時刻は6時40分に間もなくなります。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは働き映えです。
はい、
入門先月13日掲載のミツバチ不足を救う働く銀映えをよろしくについてピックアップしてお伝えします。
働き映えということで、働きバチみたいなものですけれども、ハエなんですね。
そうなんです、はい、これ果物農園でイチゴやマンゴーの花から花へせっせと飛び回っている小さな虫といえばミツバチの受粉のイメージがありますけれども、ミツバチ不足を補う新たな選択肢としてハエを利用する農家が増えているんです。清潔で人の役に立つ働き映えが嫌われ者のイメージを覆すかもしれないというお話です。
なるほど、これはちょっと気になりますね。
気になるでしょ、はい、実際に受粉用のハエを育てている岡山大学発のベンチャー企業ジャパンマゴットカンパニーでは、郊外の倉庫にずらりと中の温度を25度に保った大型冷蔵庫サイズの培養器を並べて、
はい、
緑色の金属っぽい光沢を放つヒロズキンバエ、いわゆる銀バエを育てています。
まあ、でもハエってなんとなくですけれども不潔なイメージがありますよね。
うん、そうですね、ハエに不潔なイメージがあるのは動物の死骸とか糞を餌にしていて病原体の運び屋になってしまうためです。
はい、
でもそもそもクリーンな環境で育てれば問題ないそうなんです。
そうなんですね。
この会社では食肉やドッグフード、砂糖水などを与えて衛生的に飼育したビーフライを1000匹入り税別2000円で販売しているんですが、
はい、
ミツバチ、ビーのように働くハエ、フライが名前の由来になっています。佐藤拓也社長は清潔さが売り、2010年の出荷開始から10年で取引農家は700個まで増えたと説明しています。
そうなんですね。うん、まあ、そんな働き映えを実際に活用する農家も増えてきているっていうことですよね。
はい、でこれ実は農家がハエを利用する背景には、はい、受粉用ミツバチ、西洋ミツバチの供給不足があるようなんです。
はい、
岐阜県の大手のミツバチ供給会社アピによりますと、ミツバチの用途には受粉と採蜜、蜜を取る用途の2つがありますけれど、
はい、
国産蜂蜜の人気が近年高まっていまして、この採蜜用の需要が増加していることを受けて受粉用のミツバチの供給割合が減っているそうなんです。
はい、
またダニによる病気や一部の農薬の影響とみられるミツバチの大量死も世界的に問題になっています。アピミツバチ課の課長代理中野武史さんは、ハエが普及すればミツバチ不足が緩和され園芸農家の助けになると期待しています。
はい、ミツバチ不足対策でも利用が進んでいるわけなんですね。
そのようなんですね。
ところでミツバチと比べてこの働き映えたちの仕事ぶりはどうなんでしょうか。
はい、ズバリ短所と長所があります。
はい、
例えばハエには帰巣本能がなくて、外に出ると戻ってこないので屋外での露地栽培には向いていなくてビニールハウス専用になります。
なるほど。
またメロンやスイカ、トマトなどの花の蜜は吸わないので受粉に使えません。
はい、
こうした短所はあるんですが、逆にミツバチに勝るとも劣らない点もあるんです。
これ働き蜂の長所というのはどんなところなんですか。
はい、まずですね、ミツバチは寒さに弱い上、紫外線で花の蜜や花粉を見分けるので、曇りとか雨の日はミツバチ巣箱からあまり出ないという弱点があるんですが、
はい、
ハエは寒さに強くて天候にも左右されません。
はい、
もちろん人を刺すこともありません。
確かにそうですね。で
さらにミツバチに比べると体が小さいので花のめしべを傷つけにくくて、形の悪い実を減らしてくれるのも長所の一つです。この他花の蜜や傷んだ実を狙って健康な実には近寄らないことも受粉に適しているそうです。
そう聞くとハエの長所いっぱいありますね。
そうなんです、はい、でこうした特性もあってビーフライは今後建物の中の植物工場とか品種改良用の小規模な施設などでも普及が見込まれるそうなんです、
はい、
そしてハエは嫌われ者ですけれど生態系になくてはならない分解者、うん、つまり自然界の掃除屋でもあるわけですが、
はい、
そんな特徴を生かして実は医療分野にもハエが進出して活躍しているんです。
医療分野でもハエが活躍しているということで、うん、どんな働きをしているんでしょうか。
はい、これねハエの幼虫は病気や怪我で壊死をした組織だけを見分けて食べるのでこの性質を生かして糖尿病で壊死してしまった足の組織を取り除くマゴットセラピーと呼ばれる治療に用いられているんです、
はい、
人の手だと患部だけをきれいに取り除くのは難しいんですけれどハエの幼虫を使えば治りが早くて足の切断を防げるケースもあるそうなんです。
そうなんですね。ハエ大活躍ですね。
すごいんですよ、まあ、とは言っても、
はい、
やっぱり虫嫌いの人というのも少なくありません、
はい、
人気のあるカブトムシとかチョウならまだしもハエはなおさらのようで、大阪市立大学の後藤慎介教授は農家は虫に慣れておりきちんと説明すれば理解してもらえると話していますが、
はい、
受粉用のハエを育てているジャパンマゴットカンパニーには取引農家からうちの名前は公害しないでという声も寄せられるそうなんです。
なるほど、やっぱりハエのイメージを変えるにはちょっと時間がかかるかもしれないですね。
かもしれないですね、
はい、
このハエの働きぶりがいわば正当に評価されるのはいつの日になるのかということですが、ちなみに昆虫を養殖したり品種改良したりしていろんな用途に利用する歴史というのは長くて、例えば、まあ、群馬でもおなじみの蚕の飼育は5000年前の中国で始まったそうです、
はい、
また口紅とか食品着色料などに使われる赤い天然色素コチニールは葉っぱとか茎にへばりつく貝殻虫が原料になっています。
へ
だから昆虫を食べたりとか活用したりという人と虫の付き合いには長い歴史があるんですね。
そうですね、自分の本当に知らないところでも昆虫虫たちの助けをもらっているわけですね、
うん、そうですよ、人と虫が共生しているということですね。なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。